山中沙央です。
チルスペルフ宮本です。
カノン絶賛発売中。
発売中です。
今回初めての試みというか、
はい、
まあ会場限定シングル3曲入りの3曲目に、
はい、
まあ俺の作った、
はい、
まあ、リミックス、
はいはい、
リミックスを入れるねって言ったんだけど、まあ結果リミックスではないね。もう完全な別バージョン。
ああそうですね、うん、別バージョンって感じですね、うん、
その周辺に入っていた地球を歩くの、
はい、
別バージョンとして、うんうん、まあ、宮本の歌と、
はい、
野口のベースは使って、
うんうんうん、
ドラムは打ち込んで、
そうか、
ギターは俺が、まあ、2、3本弾いて、
うんうん、
地球を歩くかっこカーディガンスタイルっていうバージョンを作りました、
はい、いや聞いた時は単純にあんなゆっくりな感じのテンポの曲なんで、
うんうん、
じゃんじゃんじゃんじゃんとこうギター入ってた時におっちょっとニヤッとしましたね
おいやなんかね、はい、あれに関しては、
はいはい、
変えることを第一目的にしたのね。例えば俺が誰かのトリビュートを参加したとしたら、
はい、
変えることが目的にしないタイプで、本家のものを、まあ、自然とやったら結果的にちょっと変わっちゃったよねぐらいの感じで、
うんうん
うん、まあ、ピローザやるタイプで、
はいはい、
だからもしシルスペルフの、まあ、トリビュートをね、まあ、ピローズが参加したとして、
うん、はいはい、
まあでもダンゴムシのね音楽業界ダンゴムシのさトリビュートなんか出るわけないですよね。かそっか神みたいな一応ピローズがね、
そうですね、ダンゴ
ムシ夢見んじゃねえぞこの野郎お前のあれねんだから
何にも言ってない
何にも言ってないねまあまあだとしたらああいうふうにはしない、
うんうんうん、
だけどなんかそのリミックスとかさ、
はいはい、
なんかそのちょっとの差ってさ、
うんうんうんうん、
作ってる人たち以外はさ、はい、リスナーから言うとなんかつまんないんじゃない、
うんうんうんうん、
だからどうせだったら
ガラッと
あえてこうガラッと変えること目的でやったんだけど、
うんうんうん、
あれでも実は BPM はね、
うんうん、
2しか上がってないの。
おお、そうなんですね。
だからまあドラムがまあ、倍になってるけど表紙が、
うんうんうん、
BPM で言うとテンポは
お
そう2しか上がってないの。
も
っ
と、うん、いやあれはねもう聞いてる、うん、人もまあいると思うんですけどあれ面白いですよね、
うん、
3ついい感じの曲も揃って、うん、地球歩くをずっと聴いてた人はやっぱりはっていう感じになりますよね。
そうだね、
うんうん、面白い、
まあ、俺がやったよっていう意味で、まあ、俺カーディガンキャラだから、う
ん、
カーディガンスタイルっていうんだけども、まあ、俺の大好きなカーディガンズ、
はいはい、
スウェーデンの、
うん、
カーディガンズ的な、
うん、
アレンジをしたよっていうところにも毎朝かかって、うんうん、でその、まあ、タイトルも地球を歩くだから、
はいはい、
うん、カーディガンを着て歩いてるっていうことにかかってカーディガンスタイルっていうふうにしましたけど、どうですか今、まあ、はいはい、絶賛ツアー中というか、まあ、
はい、
うん、
そうですね、
うん、
絶賛ツアー中ですけど、
うん、
収録がツアーのあれ前全然前なんで何もあれですけどね、
うん、
なんかこれからそのまあ新曲とかも交えつつ、
うん、
セットリストを考える感じですねこれから。
なるほど、
はい、
お、まあ、新曲もやるんだねとか、だからこのでも聴いてる人でライブに、
うん、
いやライブ誰も行ってないな誰もライブは行ってないよ。
来てないかな誰も、
心配しなくていいよそんなことは行ってないから行くなって言っといたから
行くなって言っといた
言っといたから
言っとかないでください
行かなくていいからって、うん、そんなお金あったらピロ添いでって言っといたから
来てよみんな、
う
ん、
まだ早いって言っといた
まだ早い、
そう、ライブハウスの入り口でまだ早い
いつだったら許されるんですかね
なんかないの話は。
ああ全然変わっちゃいますけど、
どうぞ。
この間終電で帰って、
ああ
、沙央さんと一緒に飲んで、
うん、あ結構前だね。
結構前ですね、うん、終電で帰って、
うん、
で酔っ払いがまあ、
あ
多いんですけど、
あ
でなんか横に座ってるサラリーマン風の人が、
うん、
もう結構酔ってて寝ちゃって僕の肩にこう頭を預ける感じで、
まあ、厳しいね、
ほうと思って。だけどなんかその時僕すごいこう なんか楽しかったんだと思うんですけど、なんか機嫌がすごい良くて、
あそう、う
ん、まあ疲れてんだな、しょうがないしょうがないと思ってたんですけど、
優しい気持ちだね、
優しい気持ちでいたんですけど、
うん、俺の心にないものだね
ゼロの、
うん、ゼロだね、それそういうそういうなんか感情をも捨てたから俺は、うん、
なんかどこかっこいいです
ね、逆に忘れたつかどこなんかいつまでかなくなっちゃった
ね、なくなっちゃった
なんかその、うん、なんだっけそれみたいな、
うん、優しさってなんだっけっていう、
うん、もう普通に終電に乗って横に酔っ払いのおじさんが俺の肩にこう、
はいはい、
したらまあとりあえずデコピンだよね、おいって
可愛いですけどね、うん、デコピン、うん、それで、うん、それでその預けてきて、まあまあしょうがないよって思って、
うん、
ただ前にこう釣り革に両手でこうぶら下がってる女の人が、うん、女性の OL 風な人がいて、うん、その人も酔っ払っても寝そうなんですよ、
うん、怖いなおい、
うん、それでその膝がこう折れてる状態っていうかこうクイーンと
そんな感じ終電で
こんな感じになってて
もう大変だな、
うん、だから僕の膝にこうその膝をこうなんか寄しかけてる感じなんですよね、
なるほど、
う
ん、
で2人にこう寄りかかられて、でそのうちその女の人がこう座り出したんですよ、前の女性の人が、その場に
ちょっとなんか宮本おかしな位置関係になってるねそれね何か始まっちゃうよね位置関係になってるそれね、なんかね大丈夫それ
そうなんか
電車の中で大丈夫、
ちょっと座り出したなと思って、うん、ただ今度僕の足を、
うん、
あのなんていうんですか肘掛けみたいな感じにしてい
や
使い出して
すごいねなんかもうあの なんていうのその、何そのこう リラックスじゃねえわ、なんかちょっとリラックスって言葉も変だなそんなにこうこう自由気ままに震えるも不満なんていうの
振る舞える
もんかね人ってすごいな、
すごいなと思って、でも2人にこう寄りかかってこうなんか突っかけ棒
突っかけ棒
みたいな感じになってて、でもなんかそれちょっと僕それでも機嫌が良くて、うん、まあしょうがないっていう
すごいな
気持ちでいて、うん、なんだったらその次の駅で僕が降りた時に、うん、この2人はどうなっちゃうんだろうっていうその寄りかかってるから
そうだ、ね、
バタンってなっちゃうかなと思って降りたんですけど、
うん、
あの全然あの普通に引っ掛け棒つっかけ棒
何言ってんの何言ってんの倒れそうな二人の
つ
っかけ棒でやっ
った僕があ
の重要なもうあなたがいないと困るわ、
は
い、宮本さんっていう人が
降りたらことだったと思ったんですけ
どうなった
降りたら普通にその二人は別に倒れなかったんで、
う
ん
う
ん、
そりゃそうだねそうでしょうね
なんかそこで初めてちょっと腹立ったんです
腹立ったあれだったそこで急にな
んか何だったんだよっていう
あなんかなるほどね、ちゃんと自立できる能力があったのにない本当に俺がいなきゃ生きていけない、宮本さんがいないと私は生きていけませんって思って
あんなに頼りにされてた
と思ったらもう次の男がいるんじゃないかみたいな
感じ
だねああなるほどなもうねもうそんなに疲れてんだら、ね、とりあえずあの、うん膝の上に座らせたぐらいかと宮本のここ空いてますよって言って懐かしいな
ちょっと綺麗な女の人でしたそして
じゃあ全然いいね、うん、
それは良かったですねそれは良かったですねってな
そんなことばっかだなお前はいや俺はあれが嫌だわあの、
はい、
あのゲロ吐くんじゃねえかっていうイメージが湧いた瞬間に
ああ、はいはい、
そのなんかあの釣り革捕まって下向いてゆらゆらしてると
ああ
もうさゲロ吐かれた日にはさもう怒っても、
はいはい、
謝られても、うん、お金を払われても、うん、何にも もう惨敗じゃないもう
そうです
なんかもう本当に取り返しがつかないじゃない
そうですよねう
わだからもうそれは怖いよね
あ、うん、そうですねそれがやだ
怖いわ
結構ありますもんね多分その
いやあるん
だ座席に残ってたりとかっていうのがありますもんね
恐ろしいよなんか大人なのにそんなにさ、
うん、
なんか飲む人ってさ、うん、もうあのヒゲの宮川くらいだよ本当にヒゲの宮川もあの先週まで、
はいはいはい、
あのポッドキャスト宮川で、まあ
はいはいはい、
やっててさ、うん、でもう本当に 100% 同じ会話なんだけどいつも佐々さん今日はとことん行きますよって向こうから言ってきてもうそうなのって言って、
はい、
でまあ収録中も飲みながらやっててさ、
ほうほう、
で外に出てどこ行くって、新宿にするなんて言ってたらさ、10歩ぐらい歩いたらもう限界ないんで帰っていいですかって言ういいよ別にって、俺誘ってねえじゃんっていう、このパターンをまあ何回も何回もやっても、そうなんだよもう、なんだかなもう、メールを紹介します、
はい、
ペンネームつまごろう、
はい、
澤さん宮本さんこんにちは、
こんにちは。
10月に職場の人が2組結婚したので、その時にみんなで4000円ずつ出してお祝いをしました、
うんうん、
そして12月末には忘年会も兼ねて結婚のお祝いパーティーをしようという計画が、
うんうん、
あの職場の片隅で行われていることを小耳に挟みました、
うんうん、
その会費はどうやら1人8000円とのこと、
うん、
結婚する2組はそれぞれ旦那さんと奥さんも連れてくるので、
うんうん、
計4人分の会費は私たちで持つそうです、
うんうんうん、
ただでさえ職場での飲み会には参加したくない人間なので、
うんうん、
小耳に挟んだ時は誘われてもいないのに憂鬱になっていました、
うんうんうん、
そんなある日ついに妻五郎さん12月26日って暇と聞かれました、
うんうんうん、
特に何も用がなかったのですが、なぜかその日はライブに行きますと嘘をついてしまいました。私は毎日お弁当を持って行って食費を減らしたり光熱費を節約して生活しているので、正直8000円は痛い数字です、
うん、
しかしそのパーティーはボーナス支給後に行われるのでお金がないという理由で断ることはできません、
うんうん、
その辺も考慮した上でとっさに嘘をついてしまったんだと思います、うん、いくら外は行ってもライブですと言ったからにはライブに行くしかないと意地になり、ピローズさんの豊洲公演のチケットをゲットしました、
うん、
おまずこのあれだね、結婚した2組に感謝だねこれはね。ありがとうございます。8000円って言い出した人もありがとうございます。複雑な気持ちで見ることになると思いますが楽しみです。佐藤さんや宮本さんは行きたくない約束を断るためにとっさに嘘をついてしまったことはありますか？また相手があっさり諦めてくれる断りな諦めてくれる断り方などあれば教えてください。
うーん、
いやでも断るのに嘘をつくのは なんていうのかな、上等手段というか、
うん、
ある意味エチケットもあるよね、大人同士の。
そうかそうか、
あの本当のことは、ね、だって本当のことを言うとだよ、
うん、
この妻五郎にとってはね、
はい、
すいません、あのおめでとうとは思ってるけど、
うん、
その2組の何々さん何々さん、うん、でもおめでとうという気持ちと8000円で言うと、
うん、
あのもうその8000円がもうもったいない、
うん、
と感じるぐらいの、
うんうん、
おめでとうなんです。だから、うん、あのおめでとうと思ってるけど行きません。あの8000円分ほどは思ってないんです。あ、この人正直だなとならないでしょ。いやならないよ、
ならないですよね。
それは優しい嘘が必要ですよ。
うん、
だからライブに行く、しかも嘘じゃなくなったし、
うん、
でもこれはもう、
そうです
ね、スマートなエチケットですよ。
そうですそうです。
うん、本当のことをね、
うん、
言えばいい。あのなんていうの、悪意のある嘘とさ、
はいはいはい、
ね、相手のためを思った嘘も
うん、
あるわけだからね、
うん、
うん、だから
そうですね、しかもスッて言えたんだったらいいですよ、
うん、
あそうなんだってな
りますね。そうだね、うん、いやだからどうですか、とっさに嘘をついたことなんかありますかって、ありますよねそんなんね。
そうですね、う
ん、でもあれだっけ、うん、職場休むときは正直なんだっけ。
職場休
む、今日はなんか行く気が起きませんみたいな。
そうですね、行く気が起きない、うん、いやそんなこと言ったら
クズ野郎、このクズ野郎め。仕事は仕事なめんじゃねえよ。いやでも単純に本当の大親友とか家族だったら8000円欲しいと思わないと思うね、この人も。
うんうんうん、
だからもうしょうがないよね、だって本当にさっき言ったことそのままでしょ絶対。
そうですね、
8000円払うほどの間柄ではないっていうかことじゃん。
うん、
うんうん、だからそれはそう思った時点でそれは答えだから、
うんうん、
ね、
あのそうですよね、うん、
なんていうのかな、うん、お金持ちになっても意外とそういう感覚はあんまり変わらないと思うね、そこに関しては。だから変な話、なんていうのかな、お金持ちになったからって、
はい、
じゃあちょっと1万円燃やして遊んでみてって言ってさ、燃やす人はさ、それ最初からくるくるパーじゃん。あのもう金あるないとかっていう前にさ、あのそれはしないわけじゃない、感覚として。だから多分お金はもっとこの妻五郎が今の倍金持ちになっても8000円出しては行きたくないぐらいの、
うん、
そのだってほらもともと飲み会にって書いてあってどっかね、
あ参加したくない憂鬱だったっていう、
ただでさえ職場での飲み会に参加したくないんだから、
うん、
それ嫌だよね。
そうですね、
8000あったらもういろんなことできるよ。もう、もうだって8000あったら、あ、全然今ね、なんか冗談言おうと思ってたけど、はい、あの今あの何を言おうとしたかというと、8000あったら500円玉が何個に変えられるよと思ったの、計算ができなかった。16個、16個だね。
16個
、ね、こんなことも出てこない。なんじゃこれ。ペンネーム、
はい、
ミノポンタ。
はい、
で、私はバスターズ、バスターズ歴8年目ぐらいなのですが、バスターズになる前の CD を少しずつですが購入しています。そこで質問なのですが、 Amazon などで購入しようとすると新品と中古と選べるのですが、ぶっちゃけ値段だけ考えると中古で購入した方が安く購入できます、うん、でも CD の売り上げで沢尾さんに入る印税が中古では入らないのではないかと考え、悩んだ末にいつも新品に購入しています。友達のバスターズにそのことを話すと、ピローザもお金に困ってないからそんなことどっちでもいいんじゃない、すごくコアなファンやなと言われました。実際中古で私が CD を購入した場合にはピローズには全く収入が入らないのでしょうか。もちろん入りません、また沢尾さん的には中古で購入することをどう思いますか。気になってしまったのでよろしくお願いします。どう思うっていうか、どうっていうか、でもそれもさ、さっきの、はいはい、話と一緒で、なんだろうな、多分このミノポンタは、その新品で買った金額とその CD っていうものが、まあなんか、なんていうかな、身近な宝物みたいな感じでね、愛情を持ってこう接して、それをこう高いなって思わないでこう、そのなんていうの、内容とか自分の気分がさ、ちゃんとまだ寄り添ってるわけじゃない。でこれがやっぱ3万円になると絶対買わないじゃない。中古で中古買うじゃない。だから。なんすか、そうですね、だからそれを高いなって思う人は中古買ってもしょうがない、なんていうか、いや、なんていうの、あの中古を買うことに文句あるんではなくて、まあ蔦屋三茶店の宮本さんの前で言うのなんですけど、
はいはい、
あれ中古も置いてる、あ、中古置いてないか、
中古 CD は置いてないですね、
置いてないか、
はい、
あ、そうかそうか、なんていうの、その、まあ、ブックオフ的なとこかな、ああいうとこって要するにブックオフだけでお金が回っていくわけじゃない、あの本もさ、
そうですね、
あの CD も、
うん、
だからその商売はなんか、なんかなんだろうな、なんか存在しなければいいのにと思うよ。なんかそれであんなに大きくなるってすごいなっていう、その作家とかミュージシャンから言うと、あんな全国展開するでかい企業となるけど、変な話ね、そのずっと安く仕入れて安く売ってっていう利潤で、まあこっちには全く入ってこないので、買う人に対してどうってのは思わない。なんかだってその人の感覚だからさ。
そうですよ、
ね、だって俺古着も買ったりするしさ、古着の方が一点物だったり、味が出ててさ、好きだったりするから、買う人にどうっていうか感覚だからな。だってもう、そんなこと言ったらさ、お金ない時って別に人に録音してもらったりもしてたわけじゃない、若い時とかさ。
そうですね、
だからそれをとやかく言うよりは、まあそういう商売がな、あるのがちょっときついなとは思ってるけど、まあ、そうだな、
そのあれですね、価値、その人の価値によって、そうですよね、こんぐらい払っても私は楽しめるぞっていう、
そうだね、
ところですよね。
ややこしいのは、あの、中古でも綺麗な中古もあるわけじゃない。
そうですね、
今は、だから昔のアナログの時代は傷ついたりとかしても中古は中古なりのものだったけど、今は結構状態のあるからややこしいんだよね。ただまあ中古でも CD 買ってるだけまだ音楽ファンって感じはするよね。
あ、確かに、
買わない人多いもんね。ペンネーム久美子、
はい、
突然ですが沢尾さん、宮本さんはサインをお願いすることは頻繁にありますか。まあ、宮本はないと思うけどね。田舎に住んでいる者としては有名人と遭遇することは皆無だし、今まで書いてもらったことがありません。 ライブに参戦するときはペンと CD はカバンに入れて、そしてそのまま持ち帰っています。よくよく考えるとライブ当日はリハーサルがあるだろうし、うろうろしているとは考えにくいですね。でもいつか遭遇できるのではないかとワクワクすることは楽しいです、
うん、
いつか会えるといいですね、いつか会えるといいですねって、あの別に俺はあの久美子に会いたいなと今現時点ではまだ思ってないよ。
な
んか別に俺にいいことが今一個もないもんね。なんかオプションがついてくるわけじゃないもんね。サインあげたらどうみたいなね。
そう
そういうもんじゃないね、サインってね。あらいちゃんがね、嫌な笑い方してもうこの人限度なくなってしまったっていうね、残念な笑い方してよ。ああってもう本当にもうなんかもう何 もうガイドラインがむちゃくちゃだよみたいな感じの、なんか口笑ってるけど目がねなんか泣いていた。そもそもサインするの嫌いとか言わないでくださいね。澤さんと宮本さんはサインお願い、サインをお願いしたりしますか。いや、お願いはしないよ人に。
自分、僕がってことだ。
あでもしたことはあるか。ブリーダーズのライブ行ってキムディールにお願いしたことはあるかな。
ほ
うほう、うん、あと愛子ちゃんに初めて会った時に、
ほうほう、
たまたましかも CD 持ってたんだな、持ってて会ったからサインをお願いしたかな、まああんまないね。道端で行く同居はないね。なんか半信半疑だし、なんかあれ、あれそうかな、今のそうかなみたいな。
僕はビビってサインもらえないタイプですね、
あの、そうだよね、あの、頼む側だよね、
頼む側だと。
そうだね、
うん、
サイン、まあ、することあるじゃんか、
はい、
うん、どうですか、なんかまだ平気、あのもうちょっとめんどくせえみたいな気持ちは芽生えたりする。
あ、いや、まだ楽しいですね。
あ、そうか、
あ、欲しいんだって。
あ、なるほど、
うんうんうん、
あ、そうだな、なんかタイミングだな、
あ、
タイミングと雰囲気だな。
あ、雰囲気も、
うんうん、めんどくさいと感じるときと、
うんうんうん、
全然平気なときとあるかな、
うん
うんうん、こっちのタイミングだね。
あ、
うん、うん、
そうですよね。一回沢さんとあの北海道のライジングさ
ん
で、
う
ん、僕がまだ石狩に住んでる頃に、
う沢
さんと一緒にこうライブ見に行く時が、
うろうろしたね会場ね、
あって、
うん、
その時にあの宮本ちょっとあの守ってくれみたいなことを言ってて、
うん、
うん、って そんなに来るもんなんだろうかと思ったらドワーッと、はいはいはいはいはいはいみたいな感じ、これは守るどころじゃねえっていう。
あ、そんなスターン気取りの発言してた俺、恥ずかしい恥ずかしいな、お前そんなこと言ってた俺、俺を守れと。
そうそう、
あ、恥ずかしいわ。でも来てたんだやっぱり。
来てましたね、
うん、よかった来てて。それで来てなかったらとんでもないネタぶっ込まれた今俺。危ね危ね、一応来てたんだね。
来てましたね、
プチパニックぐらいになってたんだね。
そう、やっぱり分かるもんなんだなっていう、みんな普通に、沢さんも割と普通の感じで出てたんで、ブラーっと。
そうだね、うん、ただ俺分かりやすいんじゃん、あの、
うんうん、
服装がもうカーディガン、 T シャツに白いくせにサングラスみたいなさ、もう ユニフォーム化してるから。
そ
う
かそ
う
か、だから一人があれって言い出したらザワッとこう、うん、もうなんか
そうだね、一人するとそうなっちゃうんだよね。
う
ん、
そうですよね。
まあそうだな、う
ん、あれは大変だ、
なんか、うん、雰囲気だな。
うん、
ペンネーム、
はい、
六角よりも六角、どういうことでしょう。どういうことなんでしょうねこれね。沢さん、六角誠さん、こんにちは。
これ違うけどね。
違うけどね。
こんにちは。
ちょっと俺本気で、
はい、
本当にいろんなとこ辿ったら俺六角誠さんゲストに呼べんじゃねえかと思うんだけど、これに。あの人音楽やってるじゃない。
そうですね。
だから本当にオファーしたらなんか一回ぐらい実現するんじゃないか、六角誠さん。
六角
でも呼ぶ、なんで呼ぶになったかっていう、
そうですね、
あれを言いづらいよね。
なんか失礼な理由、
なんか ディスってる対象として出してるもん ね。
そうですよね、
オチとしてね。
僕も嫌だって言ってますからね。
そうだよね。よくないね、呼べないね。ですね、お二人ならどうするか意見を聞きたくメールさせてもらいました、
はい、
私は月に最低1回はライブに行くのですが、行くライブ先でよく会う人がいて、 よく目が合う人がいます。ライブ中はもちろん、ライブが終わってから友人と喋っていてもじっと目線をいただいているようで、周りを見て私ではない人のことかななんて周りを、確認してちらっと視線を彼に戻しても目が合う、この人は女性だよね、女性で男性と目が合うっていうことだね、何かついてると身だしなみを確認して視線を戻して目が合う、ドリンクをおかわりして席に戻って友人とパッと見て目が合う、でも別に相手から声がかかってくるようなことはない、こういう時お二人ならどうしますか。相手の表情は優しく笑っ、相手の表情は優しく笑っていると表情がないの間の何とも感情が読めない表情です。年齢はおそらく10歳くらい上の方で40歳あたり、こういう時の対応が分かりません。ただ目が合うのは意味深すぎるので違う行動に出たいと思っています。どうしますか。沢さんなら喧嘩売りに行ったりしますか。え、急に、え、ちょっと待って、これ恋愛っぽい話じゃなかったのこれ。おい、てめえ何見てんのこの野郎さっきからと、お前前回も見たなこの野郎と、あってこと。いや、六角より六角だなおい。どうしたどうしたおい、
ガンくれてるってことですか。
ガンくれてるってこと、男女でしょ。うん、またもしお二人が見ている側ならどう声をかけてほしいですか。俺たちが女性をじっと見ている立場で女からどう声をかけてほしいか、ぜひ意見を聞かせてください。でもまず、この喧嘩売りに行ったりしますかって書いたのよく分かんねえけど40歳の男性と30歳の女性でライブがあって目が合うってことは多分普通に考えたら男性に好意があって、
そうですね、
だけどそういう、こうアプローチの仕方が分からないから、もう中一みたいな方法で、今現状でやれるのはじっと目を見て意識してもらうこと、これしか俺にはできませんっていうことだと思うんだよね。
そうですね、
でそれで相手がどう出るか待ってるってことでしょ。でも意外とさ、こっちからも声かける気はなくはないってことじゃん。
そうなんですよね。どう言ったらいいですかっていうことですね。
まあでも俺はね、このもしだよ、
はいはい、
このまあ実年齢分かんないけど40ぐらいでしょ、40ぐらいでアプローチ分からなくてじっと見て、しかも1回とかじゃなくて何回も見るんでしょ、そんな男どうですか。大人で、
確かに
そうですね、俺それが許されるのは大学生までだと思うよ。大学生でも本当はちょっともう奥手にも程があるよそれは。
そうですね、
ちょっとでもただ意外と興味持ってんだよねこの人ね。
そうなんですよね。
それはなんだろう、じゃあまず言ってみろ、てめえさっきから何見てんだろうやろって、おう舐めんなよって、
よく会うけ
どね、北海舐めんなってもう言うしかないよね。北海舐めんなって言うしかないことじゃないね、違うね、それ以外だったごめん違ったね、いやどうですかね。
どういう、どう声かけられたらってことも言ってますもんね。
ああそうか、
よく会いますよねぐらいだったら、そのぐらいですよね。
そうだね、これさ、
はいはい、
同じライブ、同じアーティストのライブってことかな。例えば、ピローズならピローズとかさ、
月1で絶対会
う、月に最低1回ライブ行くんですが、行くす、まあ、でも同じじゃないのかね、
違うアーティストとか、
違うアーティストも会う、だからまあ、例えばドハツセンとピローズみたいにこう近しい間柄でファンもちょっと被ったりしてるみたいな感じの子とかもね、
だとしたら話が実は合うかもしれないです ね、
この間のどこどこでも会いましたよね、今日のあの曲すごい良かったですよねとかって、もう共通の話題いっぱいあるよね。
そうですよね、
あの誰ファンですかみたいな、マスコさんファンですか、もう完全
に
同性に限定しちゃってるけど私友恵さんファンですみたいな、
だから、もしそんな悪い気もしてないだったらね、それぐらいの
会話でいい、そんな悪い気はしてないのにこの一行が気になるね、そんな健康にいたしますかっていやこれ男どうしたら変でしょうね。
そうです
ね、毎回じっと見ててさ、なんだよてめえ
な
る
わ、なんだよってなりますね、
なんだよ、そりゃそうだよ。いやもうでも別に どうとでもいいよね、
うんうん、
だってこの人もそのだから喧嘩売ってる以外でさ接するんであれば
はい、はい、
普通に考えたら相手が好意があってさ、
うんうん、
まあ、きっかけを欲しがってうじうじしてるわけじゃない、
うんうんうん、
だからそこにあこの間会いましたよねとか、
うんうん、
もう変な話、暑、うん、いですねでもいいわけじゃん。
そうですよね、そうだ、うんうん、
もう何でもいいわけだよね。
何だっていい、
うんうんうん、そうだね。
ちょっと話しかけてみてほしいですね。
そうだね、その後どうなるのかね。
うん、
うん、まあじゃあ結果抱かれたらまたメールをいただきましょうか。
結構いきます、
結構ね、
結構いきます、ね、
結果抱かれたら目があったらだって真鍋くんなんか目があった女性もう妊娠するって言われてるからねもうすごすぎて押す力が
出力がすごすぎて、
モテる男ってそういうもんだから、目があったら妊娠しちゃうんだから、もう大変だよ。もう
妊娠してませんかねこの人は。大丈夫かな、
大丈夫かね。ビローズライブ来たら怪しいな誰も来ねえわライブにこんなこと言ってたらもう薄い笑いばっかり足して足して、なんとか今日も終わりますよ。
足して足して
メリークリスマスいや、山中沙央と
シルスペール宮本でした。
メリークリスマス。